マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回で31回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。今日も私と一緒に議会を身近に感じてみましょう。さて、今回マツコのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の青山豊さんです。今回よろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。
はい、今回前半では6月定例会の概要ということで、はい、青山議員にいろいろお話しいただけるんですよね。
はい、そうですね。はい、
はい、よろしくお願いします。後半は播磨浩一議員から総務文教常任委員会の審査報告についてお届けいたします。それでは6月定例会の内容についてお聞きします。青山議員、今回の定例会はどんな内容でしたか？
6月定例会は6月10日から26日までの17日間で行われました。市長からは計31件の議案の提案がありましたけども、まあ、相当突っ込んだやり取りがありましたが、結果31件すべてを可決しています。
最終日には議員提案として議員定数条例の一部改正案が提出されたんですよね。
はい、これは議員定数を今の30人から26人と、うん、まあ、4人削減する、提案として、まあ、これは議会案として出されました、
うん。はい、これは本当大きなニュースになりましたよね。
はい、そうですね。
はい、市民の皆さんの中でも大変注目されていたと思いますが、この件について詳しくこの時間お話しいただけますか？
はい、まずこの定数の問題に関しては、昨年から議会改革推進特別委員会というもので、議論してきました。で、この中で例えば人口や面積が横手市と同じ規模の市議会に調査を行ったり、あるいは市民アンケートを取ったりしまして、その結果も踏まえて議論を進めていきました。
はい。
で、この定数の、まあ、数字を弾き出す根拠というのがありまして、うん、そもそも我々横手市議会は委員会の活動が中心になってます。
委員会の活動ですね。
常任委員会、うんうんうん、今4つありますね。
はい、
で、この委員会を効率よく運営できる人数が、うん、まあ、適正な数字だろうということを中心に、まあ、議論した結果、
はい、
まあ、いろんな数字が出てきましたが、
はい、
今4つある常任委員会を3つにして、
うん、はい、
で、これに8名の委員が入って、
はい、
プラス議長副議長、
はい、
これで26人という数字をまず委員会として結論付けました。う
んうんうん、なるほど。やっぱりこれは本当に大きな反響もありましたよね。議会報告会の質問の中でも
ありましたね。
議員定数で自分たちの声が届かないんじゃないかとか、そういう質問もありましたが、これについて何か考えなどはありますか？
そうですね、はい、本当にいろんな意見が市民一人一人からありまして、そういうアンケートだけではなくて、そういった市民の声も聞きながら、まず総合的に判断したのが、まず26という数字でした。はい、
まず議員定数を4名削減して、26人とすることを結論付けたということで、
はい、
それではその後、どのように決められていったのか、経緯を教えてください。はい、
この特別委員会の26という、うん、数字を、はい、まあ、結局6月定例会で議会案として出すことになったんですが、まあ、議会案というのは事前にいろいろ調整があるので、
はい、
前回一致で決まるケースがほとんどなんですけども、今回の場合はなかなか納得できないという、うん、議員の方もいらっしゃいましたから、
あ、結構白熱したんですね。
うん、で、結果的に記名投票で採決しようということになりまして、うん、
はい、
その結果賛成21、
はい、
反対5、
はい、
無効1、
はい、
で、まあ、最終的に26ということで定数が決まりました。
うん、
で、この26人という数字は10月の市議会議員選挙から適用されます。はい、それからこの採決の模様なんかは議会のホームページの録画中継でもご覧になりますので、ぜひ見ていただければと思います。
市民の皆さんも 気になっていた議員定数削減について青山豊議員にお話をお伺いしてまいりました。今回は6月定例会の概要ということで青山豊議員にお話いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて後半は総務文教常任委員会の審査報告についてです。総務文教常任委員会委員長の播磨弘和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回の総務文教常任委員会の審査報告は、はい、自治基本条例になりますね。私一応自治基本条例ちょっと調べてきたんですけども、これは議会やあとは市長、はい、市側とあとは市民の皆さんの役割を明確にしているのと、あと街づくりにも基づく条例でしたよね。
はい、
どういったことがテーマでこれは話し合われたんでしょうか。
はい、全国的に見ますと、自治基本条例というのは、もうあちこちの自治体になりますけれども、
はい、
今回横手市の、自治基本条例を審査するにあたっての一番の大きな争点になったのは市民の、定義といいますか解釈、条例の中に市民という文言がたくさん出てきますけれども、
はい、
その市民の解釈といいますか、実は市民、じゃあどこまで市民なのという解釈のところで、
どこからどこまでが市民なのかってことですよね。例えば、横手市の交流人口を見てても、はい、私みたく横手に住所がある人もいれば、はい、他の県に住所があって横手にお勤めの人もいるし、
そうですね、
あとは、通勤でねこう通ってる人とかも、はい、いろんなこう人たちが該当するわけですよね。
はい、
結果的にこの条例の中の市民の定義はどういった形になったんでしょうか。
はい、今回の横手市の条例では、横手市に実際に住んでいる方、いわゆる住民票を持っている方を市民として、捉えるということにしました。
はい、総務文教委員会の中で長時間にわたる議論が行われたということだったんですけども、はい、途中市側から内容を一部訂正したいということで、はい、審議がストップするということもあったんですよね。
はい、
これはどういった内容だったんでしょうか。
ですね、条例ですからいろんなこう条例の文章の中に言葉で文言が出てきますけれども、
はい、
その文言の解釈とかあるいはその文地の使い方とか、やっぱりそういうことがいろいろ国の中から意見が出まして、
はい、
それをまず菅側が一旦持ち帰って協議したいということがありました。で、具体的には、
はい、
議会のあるいは市長の役割と責務というふうな条項がありますけれども、はい、市民の方については、権利と役割というふうなちょっと、違う言葉で続けられておりますけれども、条例全体の捉え方をしますと、市長、議会、市民の取り扱い対等な立場であるわけです。で、
対等にもかかわ、市長も議会も市民も、はい、全部対等な目線でこの条例は作られているっていうことなんですね。
対等な立場で町づくりをしようということです。
はい、
で、対等であるべきなのに、条例の文言はちょっと違う、変じゃないのということで、議論になりました。
これちょっと先ほど条例の方を見せてもらったんですけども、はい、市長の方には責務っていう言葉あるんですけども、
そうですね、
市民には責務っていうのがなかったりとか、
はい、
そういう点ですね。
はい、
いや、条例を作るのにも言葉一つ一つこうやって丁寧に慎重になっていかなければならないんですね。
はい、で、この結果的には市民の方については役割というふうな言葉になりましたけれども、これはこの条例を検討するにあたっては市民検討委員会という市民の方の代表の委員の方にもこの条例を検討してもらいました。草案を作ってもらいました。
じゃあもう市民の皆さんの生の声も反映された条例になっているってことなんですね。
実はその時には市民の責務だったんです、
はい、
原案は、
はい、
で条例を、その条例を委員会から市民の方からもらって条例をいざ作るときには、市の職員の方とか 市民の責務というと言葉が固いとか、市民に対する押し付けみたいに感じられるということで、
そうですね、まあ、私も市民の一人なんですけども、はい、いや、あなたの責務でしょって言われると、なんかちょっと身構えてしまうってなりますよね、なります、なります、
で役割というふうな、柔らかい言葉遣いにしたという経緯があります。
そうですね、役割ですよっていうと、はい、あ、そうなんだってこう自覚しなきゃなって思うような、
じゃあやってみようかな、頑張ってみようかなという、
その他住民投票に関する審議も行われたんですよね。
はい、この住民投票といいますのは、はい、例えば市の重要なテーマについて、住民の方々の意思を確認したいというとき、はい、直接意思を確認したいというときに、用いられる一つの方法なんですけれども、はい、これはあの法律でそのやれる権利というのは決まっておりますけれども、はい、これ地方自治法にの歌っておりますけれども、今回横手市の自治基本条例にもあえてこの部分が載せられておりました。
あ、いろいろお話ししているのは条例の話なんですよね、はいはい、その上には、まあ、法律、その上には憲法があるということなんですけども、うん、この住民投票の件はもう法律の方で決められているという
詰まっておりますので、うん、はい、今回あえて載せなくてもいいのではないかという議論もありました。今回あえて、はい、これを、条文に載せたというのは、はい、そういった権利がありますよということを、うんうん、市民の方にお知らせしたいということと、はい、それからもう一つは、市民検討委員会の中で、はい、この条文を載せてほしいという意見があったようです、
はい、
でそれを、まあ、市が受けて今回提案されたという経緯があったようでございます。
皆さんの意見を確認することができますよという気持ちも込めて今回条例に入れたということなんですね。
そういうことです。
なるほど。
で、全国の自治体を見ますとこの住民投票で、結構ニュースになった事例もあると思いますけれども、うんうん、はい、やっぱりこれには住民投票というのは非常に複雑な手続きがありますので、うん、はい、そこのところの確認もしっかり議会としてはしながら、実際にやるかやらないかという判断するということになります。
そして最終日の26日の本会議でこの訂正を踏まえて議会が承認になったんですね。
そういうことになります、
はいはい、で最終的には訂正した条例案を賛成多数で可決ということになりました。
はい、
播磨委員長、今後この条例は、10月1日から始まるということで、横手市では様々な形で市民の皆さんに周知してい、かなければなりませんね。
はい、
それに向けてラジオ沖の皆さんに最後にメッセージをお願いします。
はい、この条例は10月の1日から施行となりますけれども、まあ、それまでに市民の皆さんまあ、にはいろんな形で情報として伝えられると思いますけれども、その中にありますように市民の皆様とそれからまあ 行政といいますか、うん、市と、議会が一体となった形での、今まで以上のまちづくりに、全市一丸となって取り組んでいただきたいというふうに思いますので、うん、よろしくお願いします。
はい、まちづくりっていうのは行政だけがやるもんではない、議会だけがやるもんではない、みんな聞いている市民の皆さんと一体になってやんなければいけないということですね。
そういうふうになってほしいという思いが込められていると思います。
はい、熱い思いが伝わってきました。総務文教常任委員会の審査報告として今回は自治基本条例について委員長の播磨裕和さんにお話をお伺いしました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではそろそろお時間となりましたので、マツコのもっと教えて横手市議会、ここで議会広報委員会の青山豊議員からお知らせです。
はい、今回の6月定例会の内容を掲載した市議会だより、今これ議会広報委員会で一生懸命作ってますが、7月15日に発行されますので、はい、ぜひ市民の皆さんご覧ください。
はい、ありがとうございます。7月の15日発行となっております。マツコのもっと教えて横手市議会、来週もぜひお聞きください。